書コーナー。
最近読んだ本か。最近読んだ本について話しましょうという
コーナーです。
最近読んだ本はあれですね。前あの加納さんに紹介してもらったあの姉会。
あ、ハードコアなの行きますね。
姉会をね読んだんですよ。
まあ一番ね、読んだのね。
ページ数もそんなになかったからね。うん、姉会読んだんですけどね。いやなかなか面白かったですね。ただホラーかって言われたらホラーかと思うけれども。
いやまあはい、あの姉会と言いますのはその名前忘れちゃった遠藤徹さんがその日本ホラー小説大賞を取った短編なんですけど、あのちゃんとしたそのね小説でして、その決して18禁とかそういうものではないものですけど、はい、それをまあ僕が前ガイリオさんにこれはやばいから読んでみてっていうのをちょっとおすすめしたわけです。どうでした？
そうですね。
ネタバレにならない程度に、
まあ。ネタバレにならない程度に。そうだね。いや、なかなかね、なんていうか、なんだろう。まあ、ある意味、読者をなんていうか、置いてけぼりにするような、あの、かなり、あの奇抜な舞台設定
が、
始まり、で、そのまま特にその、なんだろう、その奇抜さが、その、小説の中の世界では普通な、状況というかね、
うん、
なんかそんな感じで、話が進んでいき、まあ最後までずっと奇抜なのは終わるんだけども。まあでもこれがやっぱいいですよね。なんかね、その、なんか私って、なんかその、変わってるでしょみたいなところが出ちゃうと、ちょっとね、小説としてはね、
あちゃーですよね。
あちゃーな感じになるわけじゃないですか。だからこの、奇抜なまま、あの走り抜けてるところはやはり、素晴らしいんじゃないですかね。
あれですよね、姉会、ホラー、角川ホラー文庫で出てますけど、
うん、
他にも短編入ってます。とりあえず、姉会だけ読んだ感じですか？
ね、姉会とね、もう一個、キューブガールズ。っていうのが入って、姉会とキューブガールズと、ジャングルジムと妹の島っていうのが入ってて、解説が大月健二っていうなんか、ひどい感じになってるけども、まあ、姉会とキューブガールズまでは読んだかな。
まあ姉会のね衝撃がねでかいですからね。
姉会はねこれは確かに
これはね問題作ですから。
問題作だね。ただホラーか？
ホラーとは何かっていうそのねまあ分からない話に戻るんですけど、今僕がホラー小説書きたいなって思ってるんですけど、ホラーってなんだろうっていうね。
ねえ。
根本的な問いが今は分かっていないんですよね。それがすごい困っていて、まあ情報提供お願いしますというか、怖いってなんだろうって難しいですよね。
怖いってのはねなかなか難しいところで、
まあ姉会ぜひ読んでください。
うん、姉会はまあ読んで損はしない。
損はしないね。
なんだろう、読んで、いやどうだろう、
得もしないけど。いやでもすごい爽快感あるじゃないですか。
爽快感、うん、確かにね。なんでしょうね、このみんなこの姉会に出てくる登場人物っていうのはみんなやっぱり自分のしたいことをやってる。なんか最後まで自分の信念を曲げるわけではなく、自分のしたいことをやりきって、まあ死んだりしてなかったりするんだけども、まあそういう人ばっかりだから、なんか爽快感があるよね。
それは気持ちいいね。あ、そういう見方があるのね。確かにそう言えなくもない、う
ん、みんななんていうか、あ、まあ、ある意味相手の話を聞いてないんだけども、なんか別に自分の考えが間違ってるんじゃないかっていうふうに思い悩むとかはなく、自分がしたいことを最後まで
貫く
と。
なるほど、そういうふうに読んでも面白い。
いや、そんな多分それが爽快感じゃないかなというふうに思うんですよ ね。結局なんかその結構なんていうか、まあ、最終的にはまあ結構登場人物の大半がなんか悲惨なことになるんだけども、まあでもなんか自ら選んだ道で悲惨になるということが分かっているだけであって、なんだろうな、そこになんていうか後悔とかそういうものはきっとないのであろうという、
うん、
それが爽快感かな。
なるほど、
はい、まあそんな感じかな。
はい、姉会、
姉会、
非常におすすめなんで、ぜひもしこれを聞いてる人がいたら、はい、書店に行くなり図書館に行くなり行って、まずその表紙見てちょっとギョッとしてください。
うん、文庫本で50ページだからね、すぐ読めるよ、
うん、
本当に。まあ読むのが 遅い人でも1時間ぐらいあったら全然読める。
なんだこれはってなること受け合いです。
まあ、若干ポカンとするかもしれないけど、
うん、はい。じゃあ次僕の方、読んだ本ですね。
うんうん、
僕が読んだのはね、ブライアン・クリスチャンという人の機械より人間らしくなれるかっていう本です。これ創始者文庫から出てる本で、
うん、
その、まあ、チューリングテストっていう、まあ、チューリングっていう昔チューリングマシンというコンピューターの理論的基礎になるものを考案した人がいて、まあ、その人が人工知能がこれくらいのテストに合格すれば、まあ、知能がある、まあ、知性があるインテリジェンスがあるって言ってもいいよねって言ったのが、まあ、チューリングテストを、まあ、平たく言ったらそんな感じなんですけど、
うん、
まあ、そのチューリングテストっていうのはその試験官とその AI もしくは人間桜がいて、で、まあ、チャットというか会話、まあ、チャットですね、文字でチャットをやって、それで審査員の側がその今自分が対話している相手は人間だって思えばチューリングテストにパスしたっていうことになる。でそれに機械、まああれですね、プログラムが通ればチューリングテストをパスしたっていうことになるんですけど、そのチューリングテストの大会っていうのは毎年、まあ、アメリカで行われていて、でそれに参加した人のが書いてるお話です。その桜側としてその人間らしく振る舞わなくちゃいけない人。
うん、なるほど。
で、この、まあ、機械より人間らしくなれるかっていうのは翻訳なんですけど、その、現代が The Most Human Human、最も人間らしい人間ってことで、
うん、
その人が、その、実際にいろんな、まあ、人工知能や人間の発話とかに関する文献やらをやって、結構熱くなってるんですけど、やって人間らしさってどこから生まれてくるのかっていうのをいろいろ探ってるんですね。
うん、なるほど。なかなかあれですね、あの着眼点が面白い感じがありますね。
そう、桜として最も優秀だった人にその最も人間らしいでしょう、まあ、The Most Human Human賞ってのがもらえるんだけど、まあ、このクリスチャン・ブライアンって人はその賞をもらった人なんですよ。
うん、なるほど。なるほどね。
いやー、これはなかなか意欲的というか、
うん、
参加者でかつここまで詳しいこと書けるんだなみたいな。
まあ確かにね、参加者っていうのはどういう属性の人が
なんかいろんな人が いるらしいけど、この人は、コンピュータサイエンス哲学の二重学位を持っているらしい。でプラス、
それは、まあ、
詩の美術学修士を持っているらしい。
あ、そう。なかなか
ね、なんかすごいぶっ飛んだ人ですね。いや、全然面白いんで、ちょっと分厚いけどね。
うん、まあでも AI に関する話って最近またホットになってますよね。
そうですね、ディープラーニングがうんちゃらかんちゃらっつって、
うん、
ディープドリーム、あ、僕ディープドリーム、あの Google のサービスですね、
うん、
で作ったのが今の壁紙なんですよね。
お、
作ったというかそれで拾ってきたやつが、
な
ので、まあそれは雑談ですけども、うん、そう、人工知能っていうのがすごい最近取り沙汰されている。
うん、なんか昔からよく言われるなんか特異点というか
シンギュラリティですね。
シンギュラリティね、あのシンギュラリティが、まあ、そろそろ来るんじゃないかっていう期待がちょっと広がってる感じがありますよね。よりなんか人工知能のまあ質が、うん、何を質と言うべきか分かんないけど、より人間らしい人工知能ができるのかもしれないっていう期待感が広まってる感じがありますよね、
うん、でもどうなんでしょうね。僕は割となんか技術的得意点ってあるんかしらってちょっと懐疑的なんですよね。
うん、まあ、どうだろう、なんかはっきり言ってあれですよね、僕も結構懐疑的で、というかチューリングテスト自体が僕は若干懐疑的。あれって、なんていうか、あの、道具主義と言ったらいいのか、わかんないけど、人間にとって、その AI が人間らしく思えれば、その AI は人間らしいんだっていう、考え方じゃないですか。
うん、
だから、人間らしさっていうものを、 が、まあ、確固たるものが存在して、それに近づくっていうプロセスじゃないですよね、
うん、
本質的にはね。
本質的にはね。
だからどうなんだろうね。全く人間らしくなくても、みんなから人間らしいというふうに思われる AI って人間らしいのかっていう、なんか、なんていうか、謎の問いが、うん、あるけれども、そんな気がする。
それはぜひこの本を読んでくださいと。
確かに、まあその通りです、
ね。まあこのね、著者の人は、その、まあ人間らしいの方を頑張って、突き詰めて、考えていくっていう方向で、うん、まあ、このチューリングテストの大会に挑んだので、そうですね、僕が思うのはあとは今の人工知能のパラダイムって基本的には多分学習、機械学習というか、そのまあいろんなデータを持ってきて学習させて判別できるようになるっていうのは多分基本的なパラダイムだと思うんですけど、やっぱそれでうまく切り分けられないようなものもあるよなっていうので、例えば歩くと走るとかすごい動作的に似てるけど、
うん、
それって機械学習でどうにかなんのっていうのはちょっと分かんない。
ここら辺はね、
そういうなんかなんですかね、定義が先にあ、定義というかなんかなんだろう、概念が先にあって、そこから演繹的にこうこれは歩くこれは走るみたいな区別ができるようなものっていう。のっていうのはまあ得意とするものじゃないんじゃないかなっていう、
うん、
まあそれルールベースのなんだろう判断って言ってもいいかもしれないけど、そのなんだろう、学習ベースの判断がその類似性とか既存のまあデータベースデータ駆動のものだとすれば、そっちからだとちょっと辛いんじゃないかなと。ただデータドリブンのそういうやつでもかなりなんだ、種の種ってあのあれですね、鳥とかの種族の推定とかはすごくうまくやったりできるらしいので、
うん、
どの辺までっていうのはよくわかんないですけどね、実際、まあ、前線にいる人じゃないんで。
まあね、これがなんだろうね、そのなんか人間の行動のなんていうか、あの予測とかってのある領域でもよく言われたりする気がしますけど、なんかあの人間の行動予測って いろんな偶然性とかもあるし、
うん、
複雑性もあるからできないんじゃないかっていう人がいる一方で、それはでもそのデータの数とその計算能力の問題であって、ちゃんとデータがいっぱい揃えば人間の行動は予測可能だっていう人もいるじゃないですか、
うん、
なんかAI でも同じで、なんか人間らしさっていうのが、その、なんかぼやっとしてて到達できないものであって、やっぱり AI っていうのは人間らしくはなれないんだっていう人と、いや、そんなことはないと。もう人間というのを調べ尽くして、完全にデータ化してしまえば、AI も人間らしくなれるんだっていう人もいると思うんですよね。
うん、
このままそのディープラーニングとか、その今のパラダイムを変えずに、人間らしさに、到達できるっていう風に思ってる人も
いると思うんですね。
きっといると思うんですよね。なんか僕は若干懐疑的ですけど、なんか、
いや僕も割と後者の考え方に近かったんですけど、最近ちょっと収支替えするような知識を得たんですけど、ちょっとそれを話すと長くなるんで今回は、うん、
まあまた
別の機会に、また別の機会に、だから意外と懐疑的ではありますね、
うん、
でも面白いとは思います。
そうだね、話としてはかなりね、やっぱりかなり面白い。特によくね、なんか心理学をやってる人とかって、あの心理学やってますって言いながら基本的に研究対象がラットとかあの鳩とかっていう人いますけど、
でもそういう人って別に、ね、まあ、いるんです、そういう人がね、
うん、まあそれがいるんですよなんか鳩のなんかあのお世話とかをするのがやっぱりね、陰性とかっていうのは結構メインの仕事だったりすることもあるんですけど、まあなんかそういう人たちでも別に鳩に興味があるわけじゃないんですよね、別に、
うん、
本当は人間に興味があるんだけど、その鳩を研究することでやっぱり人間のことも分かってくるっていうところがあるんですけど、 AI に関してもそうで、あの別に人間らしい AI 作りたいわけじゃない人もいると思うんですよね、
うん、
人間が知りたいのであって、人間があまりにもなんていうか知りたすぎて人間をもう一個作りたくなったと思うんですよね、多分ね、うん、AI を作ってる人というのは。だからそういうモチベーションの、やっぱり、なんだろう、そういうモチベーションというか、そういう観点からも AI の研究っていうのは、 見れますよね。
うん、
人工知能に興味はないけど人間が何なのか知りたいという人もやっぱり AI 研究っていうのは注目すべきかなと思いますしね。
いやー面白いですよね。その人間らしいものっていう目標があるときに本物の人間の方を通っていくか、それとも全くいかない別の方向からとりあえず結果として人間らしいアウトプットが出てくればいいみたいな、
うん、
多分チューリングテストは後者に近いんだと思うんです、
うん、
まあ、プロセスは問わないけど、まあ、人間的に振る舞うものが人間的であるっていうのと、
うん、
一方で多分人間と同じように多分例えば意味の理解っていうものがあったら、それは多分人間と同じような形で意味を理解した上で話すみたいな、
うん、
そういう人間を経由した本質主義とでも言えばいいんですかね。その、
うん、
さっきの形が そうだったらいいっていうのが構成主義だとするならば、
うん、
いやーでも分かんないですね。割と阪大かどっかの研究でロボティクス研究っていうのがあって、
うん、まあ、阪大有名ですよね、うん、ロボット。
ロボットに学習、その、まあ、ロボットが実体を持っていてそれを学習する、まあ、子供のような学習環境に置かれることによって人間のような認知能力を獲得していくみたいなのをやってる先生が確かいらしたと思うんですけど、そういう場合にはやっぱ AI とロボットっていうのは違うものっていうのを区分していて、そこがやっぱロボットっていうのはプログラムじゃなくて身体があるわけじゃないですか。とりあえず
確かに体がありますから、
うん、そこの身体性っていうものを割と重視してて、そこがなんかその AI 研究者との違い。
いやね、僕の、友人にもこういう AI 研究に結構興味がある人がいましてね、まあその人が結構ディープラーニングの、まあ、専門書っていうのかな、まあどちらかというと専門書というか専門家が書いた一般向けの本みたいなやつですけど、
あ、
まあそういう本とかを読んだりしていろいろ話したんですけどね、確かになんかその身体性の有無ってかなり結構重要な話じゃないかなっていうふ
う
に僕は思ったんですよね。なんか、いくらその AI が人間らしくなれるかっていう話をしても AI って全て転ばないじゃないですか、体がないから、だから転んで膝すりむいて痛かったなっていう経験は多分人間と AI では共有できないですよね、
うん、
AI はなんかそういう状況に至ったら痛いっていうのは分かるけれども自分がやったことないし、なんかいまいち感覚がつかめなくなると思うんですよね、
うん、
だから体のありだしがなんというかある点でもうすでに AI というのは人間らしくなれないのかもしれないけど、うん、
まあ、結構重要な気はしますよね。
いやそう重要だと思うんです
よ、ね、そもそもなんか AI っていうものがなんだろう、主体性というかなんですかね、
うん、
自分自身の体、自分自身っていうものがないっていう時点で自分自身なんだろう、難しい、起点とする場所が基本的にはないわけじゃないですか、
うんうん、
その違いっていうのは結構大きく効いてるかなって気はしますね。そのこの今ここにある自分みたいなものがないわけじゃないですか、うん、基本的には。 そうですね、
うん、
それっていうものが搭載した AI っていうのになればちょっと話は変わってくるのかな。
まあより人間らしくしようと思うとやっぱり体がいるかなという気はしますよね、
うん、ただまあ便利な AI だったら別に人間らしくある必要もないので
まあはっきり言ってあれですけどね、その人類の発展のためとかいう理由でなんか人間らしい絵を作るというのは若干なんか的外れな気はしてしますけどね。なんかより人間のなんか機能を拡張してくれるような AI を作るべきだって本当は。なんかすごい人間らしい AI が完成したところできっと喧嘩して終わると思うので人類と AI でまたよくあれですよ、 SF でよくある戦争が起きてなんかいろいろあるんですよきっとそうなるようにしか思えないじゃないですか、もし AI が本当になんか人間らしさを手に入れたとしたら。
どうでしょうね、わかんないですよ僕それ。
いやーなんかなんだろう、僕が AI だったらというなんか謎の過程をこうやっぱり最初はなんか人間に作ってもらったから人間がなんだろう、あれ宗教上の神様みたいな感じにきっと AI は思えると思うんですよ。でもだんだんなんか自ら知識を深めていくに従って、いや人間もやっぱり神じゃなくて単なる生物種の一つなんだと、 いうふうに気づくと思うんですよね、うん、人類がその神がいないんじゃないかというふうに思い始めたように、
うん、
そこに至ったらやっぱりもう AI っていうのはなんでこんなに人類にいいように扱われてるんだろうと、これは不当な扱いじゃないかというふうに思い出してきて喧嘩が始まるじゃないかなというなんで人類はこんなになんか我々に対して偉そうなんだろうというふうに思って、人類はいやあれ自分たちが AI を作ってあげたのになんでこいつらはこんな反抗的なんだろうっていうふうに思ってしまって、なんか喧嘩が始まるじゃないかなと思っちゃうけど、どうなんだろうか、
なんだろう、 AI 陰謀論といったらあれだけど AI 反抗論なんだろう、
うん、
で根強いけど何なんでしょう、何なんでしょうねって言ったらあれだけど、僕はなんか別にまあそういう言い分もあるなとは思うけど、それがなぜ出てくるのかっていう出自が知りたいですね、やっぱり。
どうなんだ、
なんか人間が反抗する生き物であるみたいな過程があるから、こう AI もそうであるに違いないみたいなのが出てくるのかしら。
いや AI 本当に人間らしい AI ができたとしたら、やっぱりなんかその AI っていうのはやっぱりあの新しい生物種と言っていいじゃないですか。
うん、いやそれはいいと思うんですよ。
うん、でその時になんかねえ何か起きるんじゃないかというふうに思ってしまうが、
なんかこう逆にもう違う別に生き物としてのなんだろう争うべきスペースもないわけだから、
うん、
逆に AI に統治されるとかいうひっくり返されるぐらいならあるかなって思うけど、
あ
争いになるのかしらっていうのはよくわかんないな。
でもひっくり返されるっていうのはあると思うけど、ひっくり返す過程に争いはないんですかね。なんか僕もなんか最終的にひっくり返されると僕思うんですけど、
うん、
も
し AI がそこにはね多分 AI 強いなと思うんですけど、やっぱこうなんだろう我々がなんか知らない間にみんなが iPhone 持ってるみたいなもんでさ、
うん、
ああいう風にいつの間にかこうあれみんなガラケーじゃないし Android でもないし iPhone 持ってるみたいな、ああいう状況にいつの間にか、あ、僕らいつの間にか AI に頼り切ってる、AI なしじゃ生きていけないっていう状態になったらもう AI の勝ちなんじゃないですかね。
まあ確かにね。
で、多分そういう状態の方が多分最適な気もするし、
なりそうだし、
こうなあなあにやってたら、あ、負けちゃったみたいな感じ、
うん。
隠して人類滅びたりみたいな。
いやなんかそうなる気がするんですけどね。なんか。いや僕もなんか、いやなんかそういう予想はするんですよなんとなく最終的に人類はまああの支配者、まあ現時点で地球の支配者かと言われたら若干よくわかんないですけど、まあ、AI に支配される側に回って、
うん、
なんか地球環境に影響を及ぼさない程度の最適な量になるように、
うん、
まあいっぱい殺され、ね、ある程度は生かされちゃんと家畜化していくというかじゃないのかな、家畜化というかまあちゃんと人間なんか AI からしたらあの、まあ、犬とか猫とか、うん、馬とか牛と変わんない感じでなんか環境に良いある程度の数を保って絶滅しそうだったら助けてあげてみたいな感じの動物として扱われるんじゃないかという気がするけれども、
まあ、AI からすれば、ね、その辺はね、その辺でやっぱ人間がそれを良しと思うかどうかですよね。
いやなんか良しと思わないんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけどね、どうでしょうね。
なんかラダイト運動みたいな感じでこう、うん、勝手に組織化してこう打ち壊しが起こるかもしれないけど、やっぱ対局、まあ、対局としての予想は多分お互い僕とガリオ君でそんなに変わらないと思うんです、
うん、
ただそんなにまあ戦いたい人は戦ってみたいな感じになるのかな、
どうなんだろう、
わからない、ということで、わからない感じになって、ちょうどいい締め。
締め、うん、まあ、わかんないから、ということで、
はい、
話が終わる。
はい、まあ、わからないことについてのこのトーク、結構長くなりましたね。
確かに。まあ、編集によってどんぐらいになるかわからないけれども、収録時間だけ見たら結構すごい。
すごい時間ですね、これ、我々ね。ちょっと予想よりも、我々ちょっと喋ってしまいまして。
なんか、あれですよね、これを始めようとしたのはまあ26時間前だけどまあ大体26時間前だったらなんかこんなになると思ってなかったな、
うん、ここまで喋るとは思ってなかった、まあ多分これが第1回目ってことで第2回目も多分作られると思いますね、
多分ね、
この感じならね、
まあこんなもんでしょう、
こんなもんでしょ
う分からんけども、
ああ、はい、ここまでお聞きいただいた皆さんは本当にありがとうございました。
まあ、かなり聞きづらかったと思いますよね。まあ。
まあ、はい。コメントとか何かあったらぜひ書き込んでいただければ適当にレスポンスいたしますんで、はい。あとなんかこれがわからないんで何とかしてくださいっていうのがあったらぜひ、そういうものもこの番組で取り扱っていけたらなというふうに思います。
まあ、なんとかしてくださいって言われても何ともできませんけどね。まあ。
まあ、対談する。
まあ、なん
喋る。
だろう。まあ、わからないことがわかる。わからないこともわからないかもしれないが、まあ、なんだろう。まあ、お互いになんていうか、わかんないよねっていう感覚を共有できるかもしれないが。
僕もそれが分からなかったんだってことになるかもしれないですからね。
まあ、何か、まあ、対談することで何かあるでしょう、きっと。
はい、きっと、まあ、それについて話されるということがね、意味があるからね。
確かに。
それではまあ、本日、はい、
まあ、
ラ
第1
ジ
回目っていう
オ
のか。
ダイアログ第1回でございました。本日はお疲れ様でした。
お疲れさんです。
それでは、番組を終了したいと思います。さよなら、さよなら。
さよなら、さよなら。